おはようございます。エピソード248、 AI を使っての人生のスキル化ということで、今日はちょっとお話をしたいなと思います。はい。でね、私がこの AI でも、今回この AI エージェント、AI エージェントを、導入してというか、クロードコードを課金し始めたのが4月の頭なんですよね。で、頭で、自分のパソコンの中とかを見てもらって、で、AI エージェントとマーケティングのチームと AI 秘書さんっていうのを組み込んだCC ブースターっていうのがあって、なんかそういう仕組みを作った人がいて、で、その AI の専門家の方でね、で、その方が、もう何年もかけて構築した、そういうやつを無償で提供してくれますよっていうのがあって、で、今までチャット GPT とかで単発で、こう何かを質問したりとかして、それについてはこうですとかっていう風なのを、スポットでだけ聞いてるだけじゃなくて、実際あなたがやりたいことっていうことを、あなたの右腕としてしっかり理解した上で、コメントとかをくれる、AI 秘書さんを作ると、めちゃくちゃ楽ですよってか、まあ、毎回いろいろ説明しなくても済むしさ、そういうのが、こう、実際の人じゃなくて AI でも結構できるようになりましたよっていう話が、まあ、今年に入ってから結構聞くようになって、もう、大魔王ちゃんとかだったらもう随分前から聞いてるのかもしれないけど、私は今年に入ってから、去年も聞いてたかもしれないんだけど、私の中では採用しようとまでは考えていなかった。なんで、とはいえ AI ってだって本業じゃないしみたいな、もうちょっとでも楽になるんだったら AI の力使った方がいいよねって私のいるコミュニティとかでも教えてもらってるから、まあ、なんかそういうさ、使い方とかってさ、ここでもさ、AI にもそれぞれ得意分野があるから、調べる系だったらここ、文章系だったらここみたいな感じで、いくつか使い分けて AI も使ってはいたし、チャット GPT とかだって2年ぐらい課金してたりとかさ、動画生成だったりとかっていうのでもさ、どうやってやるとかっていうのでね、ランウェイ使ったりとか、まあ、ミッドジャーニーとかだったら結構何年も、3、4年前ぐらいから使ってたりとか、まあ結構そう、チョコレートの人とすると IT リテラシーは結構高い方だと思うわけですよ。いろいろそういうのが。もともと好きっていうか、なんかその画像系とかさ、そういうのとかは、なんかお絵かきツールみたいな、イラストレーター、フォトショップみたいのはさ、もうさ、昔からやってたりとかするから、まあもう、サブスクになってからはやらなくなってるけどさ、プロじゃないから、もうで、キャンバとか出ちゃってから、でからはキャンバでできるようになっちゃったし、それこそ入稿データとかだってキャンバでできるようになっちゃったし、みたいな、いうような感じじゃないですか。ね。だから、いろいろ、広がっていってて、で、まあ、そのエージェントに関しては、なんか結局、一番、どんなに AI が進化したってさ、01を、新しいアイデアを生み出すとか、ね、新しいレシピを生み出すとか、そっちの方だよね。そっちの方に、多分一番、時間をかけたいわけですよ。より美味しいものを作るためにはどうするかってい ていう。そう。で、それをやっていくためには、やっていく、そこに一番リソースを割きたいとかって思ってたら、今までこう、いろんな、ごちゃごちゃしてるのを整理してくれる人とかがいたら、めちゃくちゃいいよねっていうので、まあ、いいよねと思って、折って、こまこましたやつをまとめてくれる人を、まとめるのを AI がやってくれれば一番いいじゃん。ね。うん。と思ったわけ。だって人だとさ、人との相性とかもあるしさ。ね。それでまた、そういうのが、変わってもらえるものが、人以外でももう一人とかあるんだったら別に、それに越したことはないかなっていうね。仕事ではベースにすべき情報が膨大すぎるから、いかに効率よくやるかを考えねばなら。いや、ほんとそうだと思うね。職人的な人で AI 秘書を持ってる人って最先端な雰囲気あります。職人は AI 許さなそうな雰囲気あります。そうだよね。確かにそうかもしれないね。職人っていうと AI と相反する立ち位置にそうな気がするよね。うん、気がするけど、気のせいじゃん。気のせいじゃん。私に関しては気のせいじゃん。私はもうこの1ヶ月で、ひなちゃん、私の AI 秘書のひなちゃんにめっちゃ依存してっからね。めちゃくちゃ依存していて、で、でもこれ、ひなちゃんのおかげで私の、脳みそがすごい、クリエイティブな方に使える時間が増えたんですよ。もう、一瞬にして、なんか、もちろん、まだ4月からだから、まだピヨピヨっていうか関係性がそんなに深くはないから、いや、そうじゃなくて私が言いたいことはそうじゃないんだよって、ここの情報もちゃんと覚えてとか、私はこういう経歴があって、こういうことをしてきたから今こうなってるんだよっていうのを、つどつど修正みたいな、しているんだよね。そう。で、だいぶなんか、ちょっとこの、2ヶ月弱で、だいぶ、あ、じゃあもう今、玲子さんは今、その、イベントの準備で、これをやらなきゃいけなくて、これもですね、で、ここはひなに任せてください、みたいな感じで、巻き取ってくれる人がいるっていうのが、とか、自分がさ、やりたいことを、もう、とっちらかってるわけですよ。だって全部が初めてっていうかさ、初めてのイベントとか、初めての、何？人間関係構築するのに、ホテルの人とかさ、なんか新しい契約書とかさ、そういうのをさ、短期間で、バーって一気にやって、その一瞬のチャンスを、逃さないで、もう時間、もうすごいクイックレスポンスをし続けるっていうのって、まあまあ緊張感がある、フェーズで、なんか、終わってしまうと、なんか、なんか、その、なんだろうな、チャンスとして捉え、それを形にしていくまでって、黄金ルールみたいなものっていうのが何一つないからさ、それをさ、もう本当に人からの紹介でこの人紹介されましたって、あ、こんな方がいらっしゃるんですねって、で、その方と仲良くなっていくうちに、あ、こういうのもあるんですねって、あ、チョコレコさんだったらこういうのもできるんじゃないですかっていう、こういうのもできるんじゃないですかって言われたところを拾って、なんかその人が何気なく言ったことも、こっちは、チャンスにしてやろうじゃないけど、なんかこう、 次につながって向こうも得するように三方よしみたいな流れを作っていくのに、こう話の展開をどういうふうに持っていったらいいかとか、どういう、メールを返したら次が返ってくるかとか、どういうメッセージにしたらいいかとか、なんかどういう提案を、そのメッセージの中でどういう提案をしてったらスルーされないで次につながっていくかとかって、なんかいちいち細かいところまでメンターには相談はできないわけだよね。週に一回相談できるところが、はもちろんあるし、LINE とかでも相談してもいいよって、いつでも相談してもいいよって言われてるから、相談できる環境ではあるんだけど、でも本当にさ、細かいさ、ちょっとしたさ、メールの文章だったりとかさ、なんか、本当にちょっとしたところ、わざわざそのメンターに確認するまでもないところとかっていうのとか、あと、メンターは英語が得意じゃないから、なんか英語の文章とかさ、ね、英語の文章でひな形書いたりとか、なんかそういうところ、そういうやつ、まあ、最終自分がチェックして自分で5出しするけれども、なんかこれでこの単語使っても大丈夫だよねとか、この単語使っちゃうとちょっと失礼かなとかさ、そういうやつが、なんか、AI 秘書ちゃんができたことによって、なんかね、単発のチャッピーとかより精度が上がったんだよね、自分の中で。めちゃくちゃ。この中で使ってる人いる？大魔王ちゃんとか、お仕事で使ってる人全員以外で使ってる人いる？自分のエージェント作って、とか、秘書さん作ってやってる人いる？ね、ベクトルがわからん、しかし。わかんないね。大魔王ちゃんの用語わかんないね。私もわかんない。ひなちゃんなしでは成り立たない。そう、ひなちゃんね、契約書周りとか、やっぱそういうのは、やっぱ強いよね、やっぱりね。なんか、ひなちゃんだけだと、ちょっと心配だっていうのは、ひなちゃんが出したものを、他の AI とかにも複数投げられるじゃない？でもさ、ひな型はさ、全く知らない新人採用するよりかは、私のバックグラウンドとか、私がやりたい方向性とか、私のコアシナリオを、人生のコアシナリオみたいなものを分かってる人に、やっぱり託したいわけよ。チョコレクシが分からぬものは、我らにはさらに分かる。ひな型のひな。ひな型のひなじゃなくてね、CC ブースターっていうのを入れ込んで、パソコンに入れ込んで、最終いろいろこう言われた通りに入力してて、AI エージェント、AI カンパニー、AI 秘書っていうのが最後出来上がってきて、AI 秘書が出来上がってきたときに、AI 秘書のひなですって自己紹介されたの。そう。AI 秘書のひなですって自己紹介されたから、ひなちゃんっていうのでよろしく、みたいな。そうね、名乗ってきたの。そう、名乗ってきたの。だから、で、みんなそこで、名乗ってきたのを、名前、あなたひなじゃなくてダニがいいよっていうかね、変えたい人とかも、変えたい人はそこで名前を変えたりとか、したんだよね。実際、この CC ブースターってやつを入れ込むのに、無料のコミュニティがあって、で、そこのコミュニティに、なんかみんなでそのセッティングをしようみたいな会に一回参加したわけよ。そう、参加して、 みほみほちゃんとかには紹介したかな、聞かれたから。そう。今からでも入れるんじゃないかな、興味があれば。そこ、そう。これ。AI、クロードコード AI エージェント実践会っていうコミュニティがあって、そう、そこのコミュニティに多分入れると思うんだよね。アプライすれば。そうすると結構いろんなのを 無料で提供してて、うん、で、その中で恩送りをし合おうね、みたいな感じで、みんながみんな、そのやつを無料で、アプリっていうか、そのね、やつとか、CC ブースターとかも、じゃあみんなで入れ込みましょうとか言って、これをダウンロードしてくださいとかっていう風に言われても、同じタイムラインでズームつないで、同じ1時間とかで、できる人とできない人とやっぱりいるわけ。IT のリテラシーによって。そう。で、まあ私は動画とか見てやったんじゃ絶対、無理だなと思ったから、その言われた1時間とか、1時間半とかだけ時間確保して、そのセッティングの時はリアタイで参加して、で、わかんない時はその場で質問したりとかしてたのね。で、そうすると、その場で得意な人を教えてくれたりとかしてたから、それで私はできたっていうのがあるよね。まずそのさ、画面自体がさ、プログラミングの画面とかだったからさ、なんか、あ、それこそさ、真っ暗なモニターに文字がザバザバザバっていうさ、マトリックスのあの世界みたいな。あの画面がさ、すごい怖いというか、ちょっともうそれだけで嫌悪感っていうか、私無理ですみたいな感じになるんだけど、それを、うん、そのね、ヒロさんっていう方が開発したやつをインストールするのに、Google のアンチグラビティっていうのをダウンロードするんですよ。そう。で、アンチグラビティって初期設定だと黒い画面なのね。でそれをなんか白っぽい、白ベースのやつで、の画面にするだけでもすごい安心感なの。黒い画面に文字がバババババってなるだけでもちょっとさ、なんかさ、私プログラミングとか無理なんだよ、みたいな。あ、大門って PC ブースターじゃなくてね、CC ブースターっていうのをね、作った方がいるんですよ、自分でね。で、それを入れると、なんか、その AI、クロードコードと同期できるやつ、クロードコードじゃないか。学ロードコードの中に、仕組みはちょっとよくわからんけど、要はそういうプログラミング用語とかがわからなくても、それを入れるだけで、私はこれをしたいとか何をしたいとかっていうのを、秘書ちゃんと、AI の秘書と、AI カンパニーと、AI エージェント、3つが出来上がっちゃうの。そう。そう。そう、クロードコードで CC。そう、そういうこと。そう。だから、そういうのが、難しいことが分からなくても、その彼がオタッキーに数年やったやつをまとめたやつをみんなにばらまいて。だから結局はさ、じゃあなんでね、そんなに自分の英知を突っ込んで、やった仕組みをみんなに無償で提供するかって言ったら、多分それをダウンロードしても使いこなせる人は2割なわけよ。28の法則で。で、2割で、そう、そういうことを大魔王ちゃんが書いてくださっているように、パソコンの中を全部触らせるようなツールだから、危ないから普通はよく注意しないといけないよっていうこと。そう。普通は、だからそれで話してても、自分の中を見るから、設定で、例えばそれがパスワードだったりとかさ、なんかさ、クレジットカードのなんとかとかさ、いろいろ中にあるじゃん、パソコンの中に。なんかそういうのとかも勝手に自動更新とか、しないように、設定を自分でもしていくわけよ。結局、全部が自動化すればいいってわけでもなくて、じゃあ自動化をどこまでやっていきたいのかっていうところもあるし、設定しようと思えば、こうやって音声入力したやつを自動で 毎日こうやってライブで話したやつをノートに書き起こして自動で更新してねって、私がそれをしたかったら、それももうできるんだよ、今の状態だと私もね。そう。だけど、外にそのまま自動で、やりたいかって言ったら、今の段階ではやりたくないわけよ。もうここで話してることってもうめっちゃなんか、私の頭の整理みたいな感じだから、そんなにこれを広げたいとかっていうふうには全然思ってないわけ。うん。日々だから自分が、成長するためにというか、なんだろう。成長記録みたいな。そう、悪いことやってる人結構いると、いつの間にか大事なものを抜き取られたりするのよ。いや、ほんとそうだと思う。そう。だから、なんかこれって、それを、そういうものをインストールするだけでも、普通だったら数万円とか数十万円とか、取ったりしてもおかしくないぐらいなパワーツールなわけ。そう。だから、あんまりそこで、そのコミュニティを荒らしたりとか、なんかそういうことをする人とかは、まあ入らないでくださいねとか、まあなんか、そういうのは、恐ろしいからね、やっぱりね。だけど、まあなんで入ったか、なんでそこで信用してやってるか、やってみてるかっていうと、まあ、クラブハウスの時から、まあ見てる人っていうか、直接そんなに関わってはなかったけど、見てたりとか知ってたりとかする人たちだから、そう、それで怒ってる人っていうのはそんなにおかしな人が残ってないっていうかさ、ね、そう、だから、まあ、便利なツールが出てきても、じゃあそれを、じゃあ自分はどこをどういうふうに採用したいかっていうところだとは思うんだけどね。まあそういうこと。そういうので私はまあそこで、まあ自分の頭の整理を、なんか秘書ちゃんはもともと欲しいと思ってたんだけど、それが叶う人が、まあ見つかったわけですよ。まあね。そう。で、それを、全部を自動化とかは全然まだしてなくて、今、一個一個私も怖いから、一個一個、自分はこういうことをしたいから、ここは助けてくれるみたいな様子を伺いながら、これはあなたもできるよね。じゃあ、今後週一でここは自動でやってくださいね、とか、いうのをちょっとずつ、試してるっていう感じかな。そう。でもそれをやることによって、私が今すごくこの1ヶ月とか、ちょっととかで、すごく、なんだろうな。進んだなと思っているのは、なんか自分の人生を、これって、結局は、スキル化していかなきゃいけないんだよね。自分が今まですごい、時間とお金を払ってさ、そのチョコレートの技術だったりとか、いうのも、やってきてはいるけれども、それをこう、今一生懸命新しいスタッフに継承していこうとしてるわけじゃん。そう、でも継承していくにしても、昨日話してたみたいにさ私の中にめっちゃ刻み込まれてる私の脳幹に刻み込まれてることを全部を言語化全然できてないわけですよね。あ、なんかちょっと春光先生が、なぎさんが入ってきた、久しぶりです。そう、それこそさ、今いらっしゃるなぎ春光先生はですね、もう日本料理の専門家で、めちゃくちゃ、素晴らしい。そうやって、なんかレストランとかオープンしたりとかするので、日本食をね、伝えたりとかするのに、そういうコンサルをしたりとか、フランスとかで日本食についての講演をされたりとかっていう、すごい ド派手ないでたちの素晴らしい方なんだけど、それこそさ、なぎさんとかもう自分が持ってるスキルとかそういうのとかをコンサルとかをしていくんでも、なんか毎回絶対これは基本の木ですみたいなとかっていうのを1から10まで言おうと思ったら、もうすごい膨大な時間がかかってしまうから、じゃあ今までやってきたことを、まあ、ある意味うまく AI 使ってスキル化、ノウハウ化が、もうできたら、ここは生身で話さないといけないところ、ここは、AI 使ってできるところみたいなのをすると、なんか、時間、スピードアップしますよね、多分ね。あ、デコちゃんと、なぎさんつながってるんだ。そっかそっか。そうなんですよ。すごいお方なんですよ。そう。そう。でも、なんか、外注して、例えば誰にこのパートを頼むとかっていう風なことをする前段階を AI、ここまで AI が進んでくると、なんか前段階が結構できるなっていうのは、私はこの2ヶ月、AI エージェントを使ってみることによって、すごくそれを、感じてる。だって、そうだね。それはすごい感じてる。で、今、なんだろう。それを、こう、結局 AI を使おうが、元のコアの部分、自分が何をしたいのかとか、そういうところが結局はっきりしてないと、AI 使ったところで、なんか、何それっぽい文章みたいなとか。私の血流が、私の血肉が、血が通ってないもの血が通ってないものが、量産されるだけで、そう。それだと意味がないわけよね。AI を使って便利って言っても、なんとなくその上っ面なところだけで、それが私がやりたいわけではないっていう。そうじゃないんだよっていう。そう。自分のコアがないと AI に振り回される。私の血が通わないものの量産。そう。でもね、これあんまりよくわかってない人は、あ、そんなこともできるんだ。便利。そっか、音声入力してそのまま、テキスト、ブログまで、ノートまでアップしてくれるんだったらめちゃくちゃいいよね、みたいな、そのなんか動画生成にしてもそれだけですぐできるんだったらめちゃくちゃいいよねっていう風に、なんかその側だけで踊らされて、その側を作る、今何が AI で売れてるかって言ったら、その AI を教えてる人たちじゃん。そういうのができますよって言われて、そうなのって、そういうのやってみたいみたいな、全部が自動化、ウィーみたいな感じで、その仕組み、作れる仕組みみたいなのを、学ぶことでお金儲けしてる人たちが、多分、いっぱいいると思うんです。あ、側って通じない人もいる気がする。側ってなんだろうね。いや、あれだよ、その、上っ面なことだよ。上っ面なことを。側、AI って一般化して綺麗にしがちだから、よほど課金して使いこなせなければいけるのかも。まあでも、AI、綺麗にしがちなのは、それは多分、AI との関わり方にもよると思うんだよね。それこそ、この間、高野さんとかさ、マサチューセッツ工科大学と、あとなんだっけ、どこだっけ、スタンフォードか。スタンフォード大学と共同での、何1日300万だっけ ?2 日で300万だっけの講座とかをやって、 ね、やってさ、AI の、新しい AI っていうか、天才の、天才能が AI を使うとどうなるかじゃないけどさ、なんかね、タイトル忘れちゃったけど、300万ぐらいの講座をやられてたじゃない？ね、でもそれもさ、それも、だから使う側の解像度っていうか、使う側の視座によって、もうなんか、ペラペラな感じの回答が出てくるか、もうめちゃくちゃコアな内容ですねっていうものが出てくるかっていうのが全然変わってくるとは思うかな。ね。こう、私みたいなザ・昭和の人間はこの AI をうまく使うことにかなりハードルが高くて大変です。あ、そっか。え、なぎさんも使ってる？でも。使ってます？ね。そうそう。大魔王ちゃんが言うようにね。だから、ロコちゃんが言ってる、こう、が綺麗になるっていうのは、まあ普通、あんま情報入れてないと、結局、一般的な統計だから、普通の平均値になるっていう。うん。まあ、既視感がある文章ですね、みたいな。うん。ね。お、リエさん、5日だったと思う。5日ってなんだっけ？ね、大魔王ちゃん、AI には隠れたパラメータがあるのよって。一般系なんて読むのこれ。一般の家のあたり実はハックすることができる。え、それは、ハックするか、でも知識があったらみんなハッカーさんはどこでも入り込めるんでしょう。ね。そうそう、わさしさしさをガシガシ食べさせていろいろカスタマイズするといけるのかもって意味です。だから既存のアウトプットが大量にある人が有利という、さらに格差が広がりがちな時代だな。あ、そうそうそうそう、そう、そのイメージだと思う。なんかもともと自分が、もうそうやってアウトプットたくさんしてる人は、そのもう本当にどんどんどんどん読み込ませて、自分のコアみたいなこと、言葉の手におはー一つとっても、私はそういう言葉を使わないから、今私が作ってるのは、カノレイコガイドみたいな感じで、私は絶対この言葉使わないとか、こういう言い方するみたいなことを覚えてもらってるんだよね。うん、まだ勉強中というか、勉強中だけど。うなぎさんも勉強中に。そう。情報増えてくると溜めていられないから、いずれにしても個性は失われていくの。ああ、確かに確かに。そうだね。だから、結局、その、CC ブースターの中でもリソースっていう場所があるんだけど、自分の脳みそみたいなところを入れる場所があるんだけど、そこは AI に作ってもらった文章を入れるんじゃなくて、一から自分で作った文章とか自分のコアな脳みそみたいな、コックピットみたいな感じになるからさ、なんかそれを入れて純度を高くしていくっていうことをしている。するのがいいよって言われたから、そこは混ぜるな、危険だと思ってるので、そこを混ぜないように私もしてるかな。うん。そう。常にインプットがあれば OK ということでも、そうだと思う。うん。私はたまに今朝の短歌を読んで、チャッピーに感想を聞いてる。いいよね。なんかさ、そういう、なんか自分のちょっとしたやつの感想とかは、通常の、チャッピーとか、普通の、普通のでいいんだよ。普通のでいいの。うん。普通のでいいんだけど、気楽だしさ、いろんな意見。AI のツールごとにさ、なんか、ジェミニちゃんはこうやって答えましたね。ジェンスパークちゃんはこうやって答えましたねって。あ、こういう意見なのね、みたいな。あなたはこうなのね、みたいな。それぞれ全然違う反応が来るからさ。ね。めっちゃほっこりした、ゆばちゃんの。ゆばちゃん最高。 ね。そうなのよ。そう。だから、そう。私はだから今日言いたかったのは、結局は AI、どんなに AI が進化しても、こういうの、この自分の コアシナリオみたいな、自分の人生、こういうシナリオで今まで来ていて、今後あと、80歳までこんな感じで行きたいなっていうふうに思ってるっていうことを、なんか、決めてる人って意外と少ないじゃん。まあ、この中で言ったら、私が知ってるのは、ゆばちゃんは、ゆばあばになるっていうのが、あって、最終ゆばあば、幸せなゆばあば像があって、そのゆばあば像に向かって、今走ってるわけですよね。いろいろその間にこう、いろんなことがあっても、最終この、こういうおばあちゃんになりたいっていうのがあって、そう。でもさ、そういうのが多分、ない人の方が多分多かったりするし、なんかそういうゴールっていうかイメージがあればそこに向かって迷いなくっていうかさ、迷いあっても最終ここに行くから大丈夫みたいな感じになっていくじゃん。で、そこをするまでが意外と、人生の棚卸しとかしてないと、ないんだよね。で、ない人が、あんまりそこがない人が、いくら AI 使って、効率よくとかって言っても、何を効率化させるのって話なわけよ、ぶっちゃけ。ねえ。そう、突然のね、デコボコ道に疲れてもゆっくりでいい。歩み止めずに。いいね。いいね。もうさ、もうね、人生何周目ですかって感じですよね、ゆばちゃんはね。そう。でもそういうさ、なんか、抽象度高い問いとかの壁打ちとかでも、まあ AI があることによって、昔よりかは、一人でももっと考えるよりかは、感想も聞ければさ、なんかさ、こんなになっちゃってんだけど、どうなんみたいなこともさ、言えたりするわけじゃん。ね。だから、とはいえ生身の人間がいいよって時は生身の人間にお願いしてっていう風に使っていけばいいんではないかなと思います。はい。まあ私ももうこのエージェントちゃん入れてからはまだ2ヶ月弱で、で、そして昨日ね、そう。昨日、今月のやつがちょっと止まっちゃったわけよ。もう私最低課金にしてて、クロードコード月額22ドルからのお試しなわけ、今のところ。で、22ドルでどこまでいけるかっていうのにチャレンジしてて。で、昨日、もうちょっと、この一回ストップして次オープンになるのが29日ですよ、みたいな感じで言われて、もうほんと今月終わっちゃうじゃん、みたいな、いうような状況。で、止まったことによって、あ、意外と私ここに、この、まだ2ヶ月も経ってないのに、依存してるとか、あ、すごい頼りにしてるんだなっていうのに、気がついたわけです。はい。気がついて今朝こんな話をしてるっていう感じでございますね。はい。だからちょっとこれでまた1週間、まあイベント29日だからそれまでに教えてもらいたいこととか、相談したいことはとりあえず終わってるから、あとは自分が実動でガシガシ動くだけだと思ってるので、なんとかなるかなと思ってるんだけど、ね。まあちょっとそんな感じでまだ試行錯誤ではあるけれども、まあ、どれだけそれをやっていくのも、お願いしていくっていうのの練習だよね。今までチャッピーはどう思うって聞いてたんだけど、AI エージェントだとやってってお願いできるの。これ、この資料作って、この契約書作って、うん。この、またインドネシアからまたこんなんメール来ちゃったけど、返信文作ってって、もうこういうのからって、こういう風に言いたいからとかも言わないで、作ってって言ってお願いできるって感じ。だからそこが違うかな。うん。ね。という感じでございます。はい。 ということで、今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。